いやあ、あなたが共有してくれた資料届きましたよ。
あ、よかったです。
藤井企画ニュースというニュースレターですね。正直最初は会社の社報かななんて思ったんですけど。
そう見えますよね。
でも一枚めくった瞬間からも引き込まれちゃいました。言葉とか、創造性とかコミュニケーションの本質について、ものすごく深い洞察が詰まってますね。
ええ、これはただの社内報ではないですね。一見小さなコラムの集まりに見えるんですけど、全体を貫く一本の太い哲学があるんですよ。
哲学ですか？
はい。言葉を単なる意味を伝える器とじゃなくて、人と人との関係性が生まれる場として捉えている。この視点は私たちが毎日無意識に行っている会話とか、その全てを考え直すきっかけをくれますね。
関係性が生まれる場か、面白いな。今回はこの資料をじっくり読み解きながら、情報がどういう哲学と技術で形作られて私たちに届けられるのか、その舞台裏を探っていきましょうか。
いいですね。
いつもは情報の受け手ですけど、今日はその構造を覗き見る側に立ってみるという感じで。で、いきなり冒頭の記事がすごいんですよ。
はい。
創造性が退化するっていう、かなり挑戦的なタイトルから始まるんです。早速この核心部分から見ていきませんか？
そこから始めましょう。この藤井寛さんという方の論考、現代社会に対する、非常に鋭い警鐘ですよね。まず何が問題だと指摘しているんでしたっけ？
はい、核心の主張はこうです。現代社会、特に学校教育やビジネスの現場では、論理的な機能ばかりが重視されすぎていると。その結果、人間の直感や想像力が衰えて、屁理屈だけのボット化している。かなり辛辣な言葉ですよね、ボットかなんて。
強い言葉ですけど、それだけ危機感が強いということなんでしょうね。特にその原因として挙げられている学校教育の指摘は、ちょっと耳が痛い人も多いかもしれない。
そうなんですよ。具体的な例として、まず学校教育を挙げていて、正解の存在を前提とするあまり、自分でこれどうなんだろうって感じる前にも答えを探す癖がついてしまうと。
ああ、なるほど。
その結果、前例のないことに対しては全く判断ができなくなる。ここで使われている表現がもうぐさりと刺さるんです。膨大な知識を蓄えながら、現実の判断ができない参考文献人間を量産しているって。
参考文献人間、見事なネーミングですね。
ですよね。
自分の頭とか心で感じて考えるんじゃなくて、どこかに書かれてる正解を引用して生きているような状態ということですかね。
まさに。
自分の内側から湧き上がる何か変だなっていう違和感とか、こっちの方が面白そうっていう直感がむしろ排除されてしまう。それでは自分の感覚を信じる力は定たないですよね。
ええ、本当に。そしてもう一つの例が、外来語の使い方です。コンプライアンスとかハラスメントといった言葉が、本来の意味を超えて人身操作の目的で使われているという指摘もハッとさせられました。
ああ、その部分ですね。それどういうことかもう少し詳しく見てみましょうか。
ええ、つまりですね、例えば何か新しい提案をしたときに、中身を議論する代わりに、それはコンプライアンス的にどうなんだって一言言われると、多くの人がそこで思考停止しちゃうと。
ああ、ありますね、そういう場面。
その言葉が持つ権威によって議論が封じられてしまうわけです。本来の意味とは別に、相手を黙らせたり、思考を特定の方向に誘導する武器のように使われることがあると。
なるほど。言葉が思考の道具じゃなくて思考停止のスイッチになっちゃってると。
そういうことなんです。
その根底には何があるのかっていうのが次の話につながってきますね。筆者は世界は理論で説明できるはずだっていう西洋由来の閉鎖系科学への、過剰な信仰を問題視しています。
そこがこの論考の一番面白いところですよね。物事の順序が真逆なんだと。
真逆。
ええ。まず、論理や理論があるんじゃなくて、最初に言葉にならない直感がある。それを誰かと共有したくて、何とか表現しようとする道具が言葉で、論理はその直感を後から整理して説明するための翻訳に過ぎないんだと。
その通りです。まず「あ」っていう感覚的なひらめきとか感動があって、それをどうにかして伝えようともがくプロセスこそが創造的だということですよね。
はい。
この視点に立つと、日本語の持つ豊かさについてもまた見え方が変わってきます。
そうそう、そこです。気配とか、侘び、錆びといった言葉に触れていますよね。 これって確かに辞書的な意味だけで説明しようとすると、何か一番大事なものがこぼれ落ちてしまうような感覚があります。
ええ、だからこそ筆者は言葉を意味を詰め込む器じゃなくて、人と人、あるいは人と自然との間に通路を開く関係性の場だと表現してるわけです。
器じゃなくて場？
そうです。例えば気配という言葉は、そこに何かがあるとかないとかいう事実を伝えるだけじゃない。その言葉を発した瞬間に、話し手と聞き手の間に目には見えない何かを探るような共有の場が生まれるわけです。
なるほど。言葉は情報を入れる箱じゃなくて、コミュニケーションが生まれる空間そのものだと。
ええ。
そう考えると、同じ言葉を使ったとしても、誰と誰がどういう状況で話すかっていう場によって意味合いが全く変わってくることにもつながりますね。
まさに。そしてこの思想を突き詰めると、筆者は非常に大胆な結論に至ります。 AI に関する部分ですね。
はい、これには驚きました。技術がどれほど進化しても、人間の直感や自己表出を超えるシンギュラリティは訪れないとも断言してるんです。
ほう。
言葉が論理やデータ処理のツールじゃなくて、こういう創造的な場である限り、 AI は人間を超えることはできないと。 AI の進化がこれだけ叫ばれる中で、力強い宣言ですよね。
AI は本当なデータから論理的な正解を導き出すことは得意でしょう。でも言葉にならない直感を感じたり、新しい関係性の場を想像したりすることはできないという人間への信頼が根底にある、非常に示唆に富む論考です。
いや、本当にこの言葉は関係性の場という考え方、すごく腑に落ちました。でも言うはやすしで、これを実際の仕事、例えば何かを伝える仕事で実践するとなると、結構難しそうだなって。
うん。
で思っていたら、次の記事がまさにその実践編なんですよ。トップ記事の選び方。
哲学から実践へ。この流れが見事ですよね。抽象的な理念がどうやって具体的な紙面に落とし込まれるのか。
ええ。広報誌なんかで一面トップにどの記事を載せるか。これは紙面全体の印象を決める非常に奥深い作業だと書かれてます。
はい。
特に毎年恒例の行事が多いと、どうしても去年の同じ時期の紙面を参考にしちゃって、結局似たような印象になりがちがと。これ広報担当者じゃなくても身に覚えがある人は多いんじゃないでしょうか。
マンネリ化、前例風習の罠ですね。この記事が投げかけているのは、誰の視点を優先するのかというとても根本的な問いです。
誰の視点か。
ええ、編集者がこの記事は重要だから読んでほしいと思う優先順位と、読者が面白そうと感じる反応は必ずしも一致しないと。このズレを自覚することが全ての始まりだと。
ああ、それは痛いほどわかります。作り手としてはこの苦労した部分を一番に伝えたいって思うんですけど、受け取る側からしたら、で私に何の関係がってことよくありますからね。
そうなんです。だからこの記事では、一面トップは読者が最初に目にする広告塔のようなものだと定義しているんです。
広告塔。
まずは興味を引いて中を読み進めてもらうための入り口だと。そのためには前例風習という安心感から一歩踏み出す勇気が必要になると説しています。
なるほど。そこで出てくるのが3つの視点ですね。発行者、出筆者、そして読者。
ええ、発行者、つまり会社や組織の視点、記事を書いた執筆者の視点、そしてそれを受け取る読者の視点、この3者の思惑はそれぞれ違う。
違いますよね。
その違いを理解して3者の間に橋渡しをするのが編集者の仕事だという言葉に、この会社のプロ意識を感じますね。
ああ、ここでも関係性がテーマになってるんですね。
そうなんです。発行者と読者、執筆者と読者の間に記事を通じて良好な関係を築く、そのための場をデザインするのが編集者だと、最初の哲学的な話とちゃんとつながってるんですよね。
本当ですね。この読者の視点というのは、編集者以外の人、例えば僕らのようなビジネスパーソンが意識するとしたら、どんな場面で一番効果を発揮するんでしょうか。
あらゆる場面でですね。例えば会議でのプレゼンテーション。
はい。
自分が一番言いたい結論から話すのが論理的かもしれないですけど、聴衆が今一番気にしているであろう課題とか不安から話を始めることで、グッド場が共有しやすくなる。
なるほど。
メールの件名一つとってもそうです。 自分の要件を書くんじゃなくて、相手がそのメールを開きたくなるような言葉を選ぶ。相手という場を意識するだけで、コミュニケーションの質は劇的に変わるはずです。
確かに。さて、そんな哲学のニュースレターを深掘りしてきました。言葉は論理を伝えるだけの道具ではなく、直感を表現し、関係性を生み出す場であるという深い哲学。
ええ。
ポッキーの味のミステリーや、地元で愛され続ける武将の話といった、日常に根ざした血の通った物語、これらすべてが見事に一つの紙面に凝縮されていました。
一見するとバラバラに見える記事が、言葉と人、そして関係性というテーマでしっかりと一本の線で結ばれていましたね。非常に示唆に富む仕様でした。
ええ、この資料は言葉を意味の器ではなく関係性の場だと教えてくれました。そこで最後にあなたに一つ考えてみてほしいことがあるんです。
はい。
あなたが最近誰かと交わした会話を一つでいいので思い出してみてください。その時、交わされた言葉の論理的な意味、つまり情報交換だけに集中していましたか？それとも言葉にはなっていない雰囲気、その場の空気、つまり筆者の言うところの気配のようなものも同時に感じ取ってはいませんでしたか？もしかしたら私たちのコミュニケーションは自分たちが気づいている以上にずっと豊かで創造的な場を常に作り出しているのかもしれません。